皆さんおはようございます。私たちの未来を繰り返し賛美しておりますけれども、賛美するごとにですね、メロディもそうなんですが、その歌詞の素晴らしさを味わっております。ご家庭の中でもこの賛美をしていると本当に心に勇気が湧いてくるというね、恵まれていらっしゃる、そんな証も聞いておりますが、ぜひぜひ覚えて、そして口伝んでいただきたいと思います。また9月には第50回の天梨聖会が私たちのこの教会を開業といたしまして、川崎先生が来てくださり2間の聖会が開かれますけれども、その記念の時にこの賛美をみんなで賛美したいと思っております。今朝は今読んでいただきました列王記上第11章1節から13節まで読んでいただきました、ね、でソロモンという人物について、その晩年のソロモンについてお話をいたします。まあ、私たちはこのオープンチャーチをこう持っておりますから、一回飛ばしてしまったんですね。ソロモンの生涯の前半、そして今日はソロモンの生涯の後半、ソロモンの失敗という、まあ、そういう学びになっているんですけども、前半もかいつまんで、そして今日の後半、私に対する大いなる教訓というものをしっかりと学び取りたいと、そういうふうに思っております。皆さん、ソロモンというのはどういう人であったんでしょうかね。イエス様がこのソロモンのことを取り上げられたことがありましたね。あの三条の教えの中で、野の花を見なさい、今日咲いていて明日炉に投げられるこの一輪の花でさえも神はこんなに美しく飾ってくださっている、ましてあなた方にそれ以上良くしてくださらないはずがあろうかと、神に対する信頼を一輪の野の花を指して言われたことがありましたね。思い煩ってはならない、神を信頼して行きなさいよとイエス様おっしゃったときに、まさにそのときに栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいなかった。ここにソロモンが出てまいります。栄華を極めたソロモンというこういう言い方をイエス様はなさった。改めてソロモンとはどういう人物であったのかということですが、かいつまで申し上げますと、ダビデ王、偉大なダビデ王の10番目の息子です。バテシバというダビデが愛し研ぎ行った奥さんがありましたけども、このバテシバの最初の子は不義のゆえに生まれてすぐ死んでしまうんですね。でソロモンはこのバテシバの2番目の子なんです。バテシバはこの後子供を宿しませんでした。多くの兄たちとの熾烈な王位継承をめぐる争いが起こりました。これにソロモンは勝ち抜くんです。父の後を継いで20歳で王となりまして、そして40年間イスラエルを治めました。まあ驚異的な富と権力と栄華というものを彼は欲しいままにした人物ですね。それが皆さんソロモンという人であります。栄華を極めたソロモンとイエス様が言われた王様であります。でこのソロモンはまず第一にですね、豊かな賜物に恵まれた人物だったということでありますね。ソロモンほどこの素晴らしい才能賜物に恵まれ、そして王としてのスタートを切った、幸いなスタートを切った人物、私たちは他に聖書中ソロモンほどの幸いな王様を知らないのでありますね。彼には父ダビデを残しました王国、国民がおりました。権力、そして巨万の富が引き継がれました。でダビデ自身は、彼は戦士、戦いに次ぐ戦い、国を打ち立てるための戦いを繰り返しましたから、その生涯において多くの人たちの血を流しました。だから神様は このダビデに神殿の建設は許されませんでした。それでその子である平和の子ソロモンが父の意思を受け継いでその事業を完成させるわけなんですね。でソロモンの建てた神殿というのは大理石が切り取られ磨かれ、そして金がふんだんにこの用いられ、当時の最高の技術を駆使した建築、美しい装飾が至るところに惜しげもなく施された。実に壮大で華麗なものだったと言われておりますね。古代の建築の中でもこのソロモンが建てた神殿というのはですね、本当に栄光に富んだものだったと言われておりますね。そして、神殿奉献式のことがこの列王記上の8章に出てまいりますけれども、神殿奉献式、今言わんの剣道式のことですね。そこに神様の栄光が表されたいきさつが記されているわけですね。祭司たちが聖所から出てきたとき、雲が主の宮に満ちた。祭司たちはその雲に遮られてそこに立って仕えることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである。この主の栄光というのは雲で表されたわけでありますが、シェキナーの雲でありますね。輝く雲がそこに現れた。光り輝く雲がそこを覆ったんですね。主の栄光と神様のそこに臨在を表す、そういう印を持った雲だったんですね。神殿が完成したその日は、ソロモンの人生にとってまさに最良の日でありました。神様はこのソロモンを愛して言われました。何でもお前が望むものを与えるとおっしゃった。すごい言葉ですね。ソロモンが答えて言いました。主よ、私がこれらの国民を正しく治めることができる、善悪をわきまえ行うことができる知恵と分別をこそ、それだけを願います、それを私に与えください、こういうふうにソロモンなんと謙虚な祈りをしたことでありましょうか。神様はこのソロモンの願いに応えられ、彼に驚くべき地位を分別を与えられたんです。そして神様は彼が求めなかった富と誉れをも同時にソロモンにお与えになったと書いてあります。彼は知恵や才能を本当に豊かに天女のものを与えられておりまして、千以上の詩を書きました。三千にも及ぶ神言、格言ですね、聖書の中に出てまいりますが、神言を残しましたね。伝統的に、ソロモンの作と言われる伝道の書という非常に面白い書物がありますけれども、空の空、空の空、一切が空であるという、びっくりするような表現が出てまいりますが、人生の探求者が多くの虚無的な体験を通してですね、最終的に彼が行き着いた結論というものを伝道書の中に彼はその最後に書いておりますね。あなたの若い日にあなたの作り主を奪い合う。結局のところもう全てが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。これは全ての人の本分である。この訳では本分という言葉を使いますね。人間の本分である。神を恐れなさい、神の御心が解き明かされた、神の御言葉に従って生きなさい、これが全ての人の本分だと、人間の本分だと、こういうことであります。芝の女王がですね、ソロモンの噂を聞いてですね、貢ぎ物を持ってまた難も持って彼を試そうとしてですね、はるばるやってきたと書いてあります。彼女はソロモンの全ての知恵とその王国の範囲を見てですね、もう息も止まりそうになったというですね、私は聞いていたの、私が聞いていたよりもこの私が見ていることははるかにそれを超えてますというふうにですね、言ってますね。まあ皆さん、これ以上一体何を求めることがありましょうか。その全てを求めるべき人間の全てをソロモンは掴んで、 また良き信仰も謙虚な心も与えられてですね、その大いをスタートさせたのでありますね。